皆さんこんばんは。火曜日、夕方6時はラジオカフェ、シンクタンクジャーナル時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストはですね、湘南のハーフムーンの、宅間仁さんです。宅間さん、
どうもこんにちは。
こんにちは。
こんばんはですね。
こんばんはか。まだ、そうか、東京の方がちょっとさっき暗くなるんですかね。
そうですね、
そうですね、はい、はい、まだ京都は明るいですけれども、このオープニングの曲を作られた、ハーフムーンの宅間仁さんで、
曲は、ね、
家内の宅間慶子さん。あ、ごめんなさい、慶子さん、ごめんなさい、慶子さんね。はい、はい、僕、いやね、今日ちょっとオープニングとエンディングにそう長くですね、
はいはい、
聞かさせていただきたいと思うのはですね、なんといってもやっぱウクライナ、もうね、これ何週間、3月24日に始まったんで、6週間、なるんですね、はい、で、ね、ますますなんかね、ケミカルウィポン使えるとかもう大変なことになってるんですけれども、やっぱり宅間さんのこの曲をですね、恵子さんの曲を聴かせていただいてですね、やっぱり世界中の子どもたちの視点で、このウクライナ問題見たいと考えてみたいと思うんですね。今ね、テレビではまあいろんな難しいことを言ってはるんですけど、僕はほとんど見てるんですけど ね、それとちょっと違った観点で、どう思われます、これ20世紀の今日こんなこと起こることに関して。
本当にね、もう驚きですよね。21世紀になってこういう戦いが起きて、しかも、他の戦いって、それまで内戦が多かったじゃないですか、
はい、
いろいろで、それは報道としてあるんですけど、はい、ここまで細かくライブで集計するっていうのはほとんどなかったので、うん、逆になんか本当にニュース見ると心が痛んで、なんかこう耐えられないっていうかね、
耐えられないですね。特に子どもたちがね、すぐこう映ったり、この、本当に今まで、こんなライブ感あふれて、戦争の現場から、で核大国がね、ロシアという国連の常任理事国の国が、こんなことするってね、想像もできないというか
ですよね。で、そんな大国が一人の思いだけで動いてしまうこと自体が信じられないし、またその人の言うことを全部他の人が信じきってるじゃないですか。
嘘みたいな話ですね。
自分らに都合の悪いのは全部フェイクしてしまって、そして自分らの都合で彼らが侵略してくるという、そういうなんか被害妄想的な、ね、ところがすごく感じるんですけど、でやはり爆発音とか、中にいる子どもたちの思いっていうのは本当にどんなもんかなって、
本当ですね、
思いますよね。
その場で親が殺されたりね、して、はい、そういう子どもがいると思うんですけれども、僕は本当にプーチンによるプーチンのための戦争という、はい、まあ、いろんな、僕の考え方は、僕はベルリンの壁が崩壊した時、1989年11月9日、はい、ウィーンにいたんですね。
で
プーチンは、東ドイツのどこにドレスデンだからおられてね、でなんか生い立ち聞いてみたら、やっぱりすごい複雑なね、すごい ね、子供の時はなんかネズミを殺すのが生きがいやったみたいで、追いやって、だからルサンチマンという、僕はニーチェの言葉って、復讐の塊なんですね、彼は、全てに対して。そういう人間が核のボタンを押すことができると思ったら、本当に1962年のキューバの危機よりかもっと怖い状況ですね、今。
そうですね、はい。で、まあ、今制裁とかしてますけど、じゃあその制裁の結果、今度世界中が歪んでしまうじゃないですか、全ての流れが。
で、ね、
で今はまだいいですけど、これが半年後1年後にそのボディーブローのように各国もね、それぞれ影響出てくるし、
はい、
それでじゃあ制裁したからって向こうは降参するかって言ったら、そんなことありえないじゃないですか、もう最後核のボタンを引かねないっていう、そういう怖さがあるので、
どうしたらいいですかね、この石油とか天然ガス持ってるところ、経済制裁したら、それ価格上がりますからね、はい、裏で取引、ね、中国もインドもね、いろんな国
だからもう、どっちが息止めて長く止めてられるかみたいな状況じゃないですか、今。
多くの人はその、はい、まあ、いろいろ解説される方はですね、ロシア全部が戦争してね、うん、ウクライナと戦ってると、であるいは、はい、あの民主主義とですね、まあ、はい、あの権威主義みたいな、うん、戦いとかですね、今、冷戦に勝利したアメリカ中心と西西洋の力と、はい、やっぱりそこに違う、まあ、オリエンタルというかね、ユーラシアの価値観、うん、そこをプーチンが、はい、30年かけてずっとやって今仕返しの時が来たみたいなことね、だから僕はプーチンとそのサークルだけに的を絞って何かやるべきだと思ってる方なんですけどね。
うん、そうですよね、うん、であのこの間テレビであの作家の菅三郎さんがおっしゃってたのは、はい、あのまあ、同じ国民族じゃないですか、もともと
そうですね、
ロシアに属してた、はい、でまあ、そういうので同族同士 の, あのいじめ合いだっていうことをおっしゃってたんですね、うん、その、そこまで残忍になれるっていうのは本当にそういう同民族同士の憎しみがあるからこそできるのかなっていうの気もしないでもないんですよね。
うん、あの第二次世界大戦でですね、はい、まあ、あのドイツのナチに、まあ、3000万人ぐらいのナチですね、ヒトラーにロシアやられて、うん、とんでもない、まあね、はい、犠牲者が出た、日本どころで違うと、だからその、うん、ナチズムをすごくこうプーチンが恨んでて、だからそのゼレンスキーがもともとホロコーストに入ってたユダヤ系ですからね。
ですよね。
でウクライナの人ってね、ロシアの極東ロシアの方にたくさん行ってる、あのウラジオストックとかハバロス、僕もそっち行ったことあるんだけど、うん、そこにすごく送られてるユダヤ系なんですよ、割と。
あ、そうなんですか。
だからそこの兵隊がウクライナにロシア兵として送られてると、まあ、これね、なんていうひどい、同じ、まあ、それも近い人の殺し合いみたいなことが起こってるんですね、今。
あ、やっぱりそうなんですね。
うん、
うん、
あのゼレンスキー大統領があの日本の国会もそうですけれども、はい、イギリス、アメリカ、ね、国連、世界中で、僕はあの、ね、彼のこのプレゼンテーションの力ってすごいですね。
うん、でしかも国ごとに全部違うじゃないですか。
違いますね、
あの対応がね。昨日は韓国で、うん、あのミサイルを落とすものを、兵器を送ってくれっていうのはね、韓国が持ってるので、それをぜひ送ってくれみたいなことを話されてましたけど、
うん、あのイギリスのチャーチルのね、本当に第二次世界大戦のとか、パールハーバーのね、アメリカには、うん、それとか日本の国連とか、はい、で全て彼は、まあ、まあコメディアンといってもプロデューサーですけれども、うん、周りが全部優秀な人でしょ。
はい、
だそれを全部アドリブでやってる姿見たら、日本の国会議員が何か呼んでる姿見たらもう嫌になるんですね、こういう。いや、思いません、ほんまにこう切羽詰まった時に、はい、人間ってすごいこうプレゼンテーションの力あって、うん、彼は本当に行動してて本当に、ね、あの真実を言ってるから、
うん、
すごい迫力あると思うんですけどね。
はい、で本当にあの、まあ、最初はロシアの筋書きとしたらすぐ逃げ出すだろうっていうことだったんですよね、きっと、読みで。で、まあ、どこでもそうじゃないですか、大統領まず亡命する、
はい、
でも彼は国を守るために立ち上がって、
はい、
で国民も全部守るためにじゃないですか、
はいはい、
そのエネルギーがすごいなと思いますよね。
いや、すごいですね。もう明日殺されるかもしれない、
そうなったら、うんうん、はい、じゃあ誰が志願するかなって、みんな逃げちゃうんじゃないですか、今。
え、あのウクライナ、あ、
うん、いやいや、日本がね、そういう立場に置かれたとしたら ね、じゃあ国を守るためにみんな戦うかっていうと、まずないと思うんですね。
あの、まあ、77年前までね、80年前はみんなこう戦争に行って、うん、みんなこう、まあ、今のウクライナ以上に日本人は最後の最後まで戦ったと、うん、戦ったというか、ヒットラーがいなくて一国が世界相手に戦うってむちゃくちゃです、僕は思うんですね。そこまでやらなくてもいいのに、はい、まあ、やめられなかったというのはありますけれども、
うん、
だからそこも僕はナショナリズムとか働くというのは問題があるかなと思うんだけど、相手がとんでもない相手やったら、うん、まあ、しょうがないですね、本当に。
そうですね、
うん、
だから、まあ、あの今やってることは21世紀のホロコーストに近いものがあるじゃないですか、
うん、はい、
でまだあの この東部でこれから本格的になった時に何使ってくるか分かんない。
いやもう今日もケミカル使ったみたいなね。
ねですよね、うん、
まあそうなったらこう、まあ、いわゆる報復でそれを核で報復するんじゃなくて、うん、僕はちょっとこのラジオで言っていいかしら、僕ゴルゴ13ばっかり最近見てましてですね、
はい
シリーズ、ああいうなのこれは裏でやるべき話で、うん、絶対こう例えばテレビで言ってるようなあるいは SNS で流してる、うん、アメリカ全部流してるということ 90% は違うと思うんですね。なってても、はい、裏の裏があって戦争ですからね、そこで武器運んでて普通言わないですからね、はい、だから裏、僕むしろ裏があってほしいと思ってる方なんですけどね、
うん、で結局ウクライナ の, その兵器は全部あの NATO からとか言ってるわけじゃないですか、
うん、はい、
でその始まる前にもっと NATO の抑止力みたいのがしっかりあって、うん、交渉でこうならなくて方向に行けばよかったんですけど、うん、結局始まっちゃうと、まあ、手出したらもう最後じゃないですか。
そうですね、
全面戦争になる、
はい、
もうやったもん勝ちでプーチンは先に出したから、うん、あとは向こうはあの表に出ないように後ろからバックアップして、それでウクライナの人たちが実際に戦ってる状況になってますよね、
う
ん、
そうですね、あのもっとね最新兵器、まあ、ドローンも含めて、タクマさんドローンやってるんだけど、ドローンも含めて、はい、まあ、いわゆる相手が圧倒的に強かって、まあ、こちらは軍事力負けてても最新兵器でやったり、あるいは、はい、あのイーロン・マスクがですね、もうすごい、彼は本当にすごいですね、そういうのを提供してね、あのそこにいるゼレンスキーの元にいる、まあ、若い IT の、ね、デジタルトランスフォーメーションできる人がこう、だからその今あの戦争でもね、新しいタイプの戦争っていう風にね、今、
はい、
ハイブレッドというんですかね、そういう戦争って言われてるんですけども、
うん、
まあね、なんとかウクライナ、ね、これ買ってほしいと思いながらも頑張るほど犠牲者が出てきて核につながるという、
うん、非常にね、はい、だから、うん、まあ、あのキーウはなんとかね、あの、うん、保って、うん、撃退したわけですけど、それが東部でできるかどうか、やったところでじゃあロシアはそれで納得するかって降参はしないだろうしね、
うん、プーチンのメンツを、ね、どうするとかなんかあるけれども、まあ、僕は違った形の、ただ KGB、まあ、プーチンという KGB ですね、はい、ね、そこのチームがやってる、だからそこのチームに対してなんか大学や大学当たるようなことをやってほしいと思うんですけどね。ということで、ちょっと時間が来ましてですね、今日はこのずっとね、高間さんの、恵子さんの音楽アホフムーンの世界中の子どもたちという音楽中心でこうやって今ライブなんですけれども、まあ、来週の分をですねこれ続けてもう一本撮りたいと思いますんで、引き続き同じようなテーマでお願いしたいと思います、本日のゲストは、湘南から、ハーフムーンの、たくまじんさんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。